中学生ボランティア新聞。平成28年9月20日発行、やまびこだより、ナンバー141、中学生ボランティア新聞。特集テーマ、防災、私たちができること。津和地域の小中高生による中高生防災フォーラムから。2016年9月、諏訪市文化センターに約60名の小中高生が集まり、第2回中高生防災フォーラムが開催されました。諏訪市内の中高生が中心になって作るこのフォーラムでは、いざという時に自分たちにできることを中高生自身で考えています。フォーラム開催のきっかけは、諏訪市と宮城県東松島市共催の虹の架け橋プロジェクトでの被災地訪問です。実際に東日本大震災の現地を見て大きな衝撃を受けた。被災地の中高生から体験談や思いを聞いて、苦しいことを乗り越えたからこその考え方ができると感じた。と、当時、諏訪清陵高校1年生だった和田凛斗さんは話します。自分にもできることがあるのでは、との思いから、一緒に参加した先輩たちとフォーラムを昨年初めて企画・開催しました。震災時に避難所となった石巻西高校の斉藤幸男先生、当時教頭のお話も、諏訪の中高生に強い印象を与えました。今回の震災は、まさかね、という大人の判断が被害を大きくした。大人は過去の経験を参考にするが、大人も経験したことのない時代が来ている。今は子供が、それでいいの?と言える時代。あなたたちが大人と一緒に考えていかないと。自分ごととして防災を考えることは、ふるさとの未来、自分たちの未来を考えることだと斉藤先生は語ります。2年目となる今年のテーマは、子どもの力。避難所で子どもたちの笑顔が周りを明るくした、勇気づけたという話を聞き、子どもにもできることがあるのだと感じました、と話すのは、第2回実行委員長の笠井里穂さん。諏訪双葉高校2年。子供が立ち上がれば大人も立ち上がる。子供の力にも影響力があることに気づいてほしいです。フォーラムでは自分たちにできることを考えるきっかけにしてもらいたいです。石巻からゲストとして参加した狩部那由太さん、石巻高校2年、と津田穂香さん、石巻高校2年は、語り部として震災当時小学生だった自身の体験を伝え続けています。語り部の活動を行うようになったのは、虹の架け橋プロジェクトがきっかけでした。生徒会として諏訪市の中高生と交流する中、伝えることで自分たちが救える命があるのではと思い、活動を始めた、と言います。あの日を語ることは未来を語ること。防災とは郷土愛です、と話すのは、自身も娘を津波で亡くした元中学校教諭の佐藤敏郎さん、講師として参加。3.11 は、私たちの足かせではなく、これからどう生きるかの指針になっています。生まれ育ったふるさとのために、私たちには何ができるのか、自分自身の力に気づき、そして行動に移していく。小さな一歩の積み重ねが未来の地域を作っている。参加した子どもたちにも大きな力がありました。今、災害が起きたら。写真の説明。 2016年4月、大きな被害を出した熊本地震での被害の様子を映したものです。家が壊れ、潰れています。災害はいつ、どこで起きるかわかりません。もしも自分の地域が災害に見舞われたら、避難所で生活することになったら、私たちにできることを考えてみましょう。防災は自助、共助、公助で。自助、自分の命は自分で守る。まずは自分の身の安全を確保しよう。適切な行動を取ろう。自分や身近な人の命が助かる方法を第一に考え、すぐに行動する。前もって備えよう。最低限の水、食料、生活用品を準備しておく。家族で話し合おう。1、非常持ち出し品を準備する。イラストの説明。リュック、ペットボトルの水、レトルト食品、燃料、缶詰、保存食、懐中電灯、乾電池、ラジオがあります。2、家族との連絡方法を決める。3、避難先や避難ルートを確認する。イラストの説明。お父さん、お母さん、子供たちが広げた地図の上を指さして話し合っています。共助、みんなと守る。突然の災害時には、お互いに支え合う地域のつながりが被害を最小限にします。地域には、一人で避難することが大変な人がいます。普段から声を掛け合い、困ったら助け合いましょう。1999年、平成7年、阪神・淡路大震災で、建物の下敷きになるなどした人のうち、77% が、家族や近隣住民の手で助け出されました。近くの人を真っ先に助けられるのは、隣近所の人たちです。普段からのつながりと備えが命を守ります。イラストの説明。頭巾をかぶった女性を背負った男性。お年寄りが乗っている車椅子を押している男性。避難場所と書かれた立て札の前では、白いヘルメットをかぶり、スピーカーを手に持ち、片手を上げて案内をしている男性がいます。公助。公助は、市町村や消防、警察など、行政による救助、支援、防災対策、整備などです。地域の防災活動に参加しよう。地域の防災・避難訓練に参加しよう。町の防災マップを作ろう。昔、地域で起きた災害について知ろう。自分たちの地域を知ることも大切です。安曇野市社会福祉協議会サマーチャレンジボランティアでの体験の様子です。町歩き防災マップ作り。写真の説明。地図を囲んでみんなで話し合っているところです。各校のボランティア、地域活動の紹介。私たちの学校ではこんな活動をしています。はじめに、木曽村立、木曽中学校の取り組み。つまらない、なんて言わせない。デイサービスセンター、祖北の皆さんとの交流。私たちのクラスでは、1年生の時から、デイサービスセンター、祖北の皆さんと交流を続けてきました。相手意識とコミュニケーションをキーワードに、グループごとにゲームを企画し、どうすれば利用者の方に楽しんでいただけるかを考え続けた交流は、2年間で13回になります。この活動を始めた頃は、必ずしも参加に積極的ではありませんでした。でも、 みんなは楽しそうだったけれど、耳が聞こえないからつまらなかった、という利用者の方の言葉をきっかけに、自分の姿を振り返って、相手のことを真剣に考えようという意識が生まれていきました。2年生の時には、利用者さんと一緒に製品作りをし、販売して、その収益でお楽しみ会をしようという企画を立てました。製品は、手先の不自由な方にもできそうな内容であること、コミュニケーションを取りながら作業できそうなことを考え、文化祭などで販売しました。交流を重ねるうちに、利用者さんと自然な関わりができるようになり、自信をつけることができました。写真の説明、4枚あります。1枚目、単学活で企画力アップ。教室の様子を写したものです。一人一人の机に作品が載っています。この企画楽しんでもらえるかな?と考えている生徒。できた!と両手を上に上げている生徒もいます。二枚目。売れるような配色にしなくっちゃ。と考えている生徒の前には、色とりどりのかごが並べてあります。三枚目。笑顔でコミュニケーション。施設の中で活動をしている様子です。利用者の方一人一人に生徒が寄り添っています。子供の頃の思い出は何ですか?と聞いています。四枚目。交流を生み出す製品作り。男性利用者の方とカゴを作っています。男子生徒が利用者の方の手元に手を添えて、次はここに通します、と声をかけ、利用者の方が、ああ、後悔、と答えています。続いて、小諸市立小諸東中学校の取り組み。心がつながる交流活動。施設の方々の笑顔が私たちの笑顔に。私たちの学校では、近隣にある障害者支援施設、やまびこ園と毎年交流しています。交流の内容は、2年ごとに行われる運動会と文化祭のお手伝いです。会場準備や商品の販売をしたり、飲食物を作って販売したりします。また、施設の方々と一緒に競技をしたり、車椅子の補助をしたりします。やまびこ園への物品を送るために、全校生徒でアルミ缶を集めています。回収したアルミ缶はお金に換え、必要なものを送るほか、小諸市内の他の福祉施設へも物品を送っています。昨年は、全校生徒の前で寄贈式を行い、その際に全校合唱も披露しました。寄贈式終了後、来校してくださった施設の方々から笑顔と感謝の言葉をもらい、私たちも嬉しくなりました。やまびこ園との交流でも、園の方々が笑顔でいてくれると私たちも笑顔になります。私たちはこの交流を通して、他の人とどう接したらよいか、どうすれば喜んでもらえるのか、自分に何ができるのか、などと考えて行動することの大切さを学んでいるのだと思います。今後もこの交流を通して大切なことを学んでいきたいと思います。写真の説明、4枚あります。1枚目、やまびこ園の運動会に参加した様子です。参加している人も、周りで見ている人も、笑顔いっぱいあふれています。2枚目、一人の女子生徒が、お年寄りの横にしゃがみ、視線を合わせて話をしています。3枚目、アルミ缶集め、全生徒会員に協力してもらっています。 集まったアルミ缶が入った大きな袋がたくさん並んでいます。4枚目、寄贈式の様子です。施設の方と向かい合い、役立ててもらえると嬉しいですと言って生徒が手渡しています。あの震災を忘れないで。震災学習で東北の被災地を訪問。私たちにできることを考えよう。塩尻市立奈良川中学校の取り組み。奈良川中学校では、私たちにできることを考えよう、被災地から学ぶをテーマに、平成26年から全校で震災学習を行っています。毎年、東北の被災地を訪問し、現地の方からお話をお聞きして学びを深めています。今年は、1、2年生で宮城県名取市を訪れ、閖上地区でのゴミ拾いボランティア活動や、芽出島東部応急仮設住宅の方との交流をしました。仮設住宅に住み始めて5年が経っていて、ご不便な生活をされているにもかかわらず、明るく元気に私たちに接してくださいました。私たちの交流で少しだけでも元気をもらっていただければ嬉しいと思いました。生徒の感想です。お皿の破片など様々なものがまだ残っていて、津波の高さと被害の大きさが実感できました。写真の説明、4枚あります。1枚目、遠くの方に小さく建物が見えます。草だけが生えている広いところで、ゴミ拾いをしている4人の生徒の姿が見えます。ゴミ袋がいっぱいになりました。手に持っているゴミ袋は、ずいぶん膨らんで重そうです。ポイ捨てや不法投棄がなくなればいいな。2枚目、仮設住宅の方との交流会。五平餅と東北の伝統料理の芋煮を一緒に作ってお話をお聞きしました。仮設住宅の方と生徒が一緒にテーブルを囲んでいます。たくさん食べてね、おいしいですね、と会話が弾んでいます。3枚目、学年合唱を披露。仮設住宅の方々の前で合唱をしています。4枚目、仮設住宅の方と、会場入り口と書かれた前で、現地の方との集合写真です。発行、お問い合わせ、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、郵便番号 380-0928、 長野市若里 7-1-7、 県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、 ファックス 026-228-0130、 電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは 長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルとしてダウンロードできます。どうぞご利用ください。http://www.nsykyo.or.jp でインターネットで検索できます。この新聞の発行には、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく、誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも、名前は言わなくていいので、安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。フリーダイヤル 0120-99-7777。 チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだよりナンバー141中学生ボランティア新聞を終わります。